ということで今日はすごいゲストが、いらっしゃっております、はい、どうも、はじめましてではないけど、はじめまして、
はい、ドミントプラゼル、
ドミントプラゼル、すごい、
ノンエンティエンドポルトゲース県です
。あ、素晴らしい、私より喋れるかもしれない。
日本語でお願いします。
私も喋れないんで日本語でお願いします。
関西弁で話してもらっても全然聞こえませんから。
まあ、俳優の、はい、青木宗隆さんをお迎えしておりますが、どうもようこそいらっしゃいませ。
どうも、はじめまして。
青木宗隆さんは本名になるんですか？
本名ですね。
ああ、そうですか。なるほど。宗隆、難しい名前ですよね。
そうですね。変わってるってよく言われますし、う
ん、はい、
まあ、漢字にすると、ね、全部シンメトリーだからいいとか言われ
る。ああ、なるほど。
何のシンメトリー？
シンメトリー、対象。
あ、本当だね。今気がついた。あ、いいらしいね、それって。うん、私も聞いたことある。親御さんがお付けになったんですね。
あ、そうですね。
すごい身長も高くてね、はい、かっこよくて、私、こっちだと NHK しか出てない、見れないんで、はい、まあ、当然、チリとテチンの曹操さん役ということで、はい、もう今回、曹操兄さんで、はい、もう大ブームになってるんですけど、はい、あの時って、なんかこう、なんか怖い感じのところもあったじゃないですか。私ね、はい、あの松田優作さんを彷彿とさせるなと思ってずっと見てたんですけど、言われません？
わ、言われなかったですね。
本当に似てるよね、松田優作さん。ね、似てる、かっこいいなと思って。実際見たら肌がツヤツルツルしてて、
いやいや、ま
だ
若いです
か。若い。28歳。そんなに若くはないと思うんですよね。
そうかな。でもなんか肌が綺麗で可愛い感じですごいな。私おばさんなの。なんかみんなの肌が最近気になってさ、すごい最近肌荒れしててさ、はい、いいな肌が綺麗でとか思いながら、まあ、この中で一番おばさんなんで。
背高で身長すでどのぐらいあるんですか？
身長は、うん、まあ、測ってないんでちょっとよくわかんないですけど、83、4、うん、なんか、まあ、5とかなってるかな
って。そうですか。もっと高いんかな。90ぐらいあるんかな。
いやいやいやいや、そんなないですね。
小内くん何センチ？
83か4か5、
同じ、あ、同じぐらい
ですか。そんな
対象意識親さんだよね。
あとでちょっと背比べてます。小さい頃から大きかったんですか？
いや、そんなことはないですね。
お父さんお母さん大きい？
でもないですね。うちの一つ上の兄貴がいるんですけど、兄貴は74ぐらいとか、
うん、でも本当に手足が長くてね、羨ましい限りで、はい、あの日本は大阪の、
はい、はい、大阪の八尾市ですね、はい、はい、
そこに何歳までいらっしゃったんですか？
高校まで。
あ、そうなんですか。
高校卒業して、はい、それから東京に、
東京に
大学かなんかじゃなくても俳優
デザインの、はい、グラフィックの専門学校に入った、
ね、ああ、それで絵なんかをちょっとあのホームページブログで自分で書かれたり。
ひどい、あのひどい絵です
。いやいや、またデザインをやってた人がどうして俳優になったんですか？
いや、それは僕が聞きたいぐらい。なんでかって、まあ理由は多分まああったんでしょうけども、なんでしょうね。なんかよく聞かれるんですけど、振り返って考えてもその時何考えてたかよく覚えてない。
何気なく入られた
という。まあ多分その瞬間瞬間は一生懸命人生をこう考えてたと思うんですけど、そうですね。まあ、はい。
え、じゃあ最初に、まあ、いわゆる俳優さんっていう形になったのは何歳の時なんですか？
はい、事務所に入って入ったのは21の時でしたけど、
うん、
でも入っただけで全然仕事、うん、仕事がなかったもんで、
うん、
そうですね。そからだから実際今28で、はい、まあ、7年間ですかありますけど、就職したら本当数年ぐらいですね、仕事やってた時期は。
え、その間どうやってご飯食べてるんですか？
いや、もうずっとバイトしてましたし、セメントこねたりとか、
そんなこともしてはったんですか？
はい、
まあ、見てみたらどかた仕事みたいな。
そうですね。
へえ、
はい、東京の方で。
そうですね。だからあの六本木ヒルズ、
はい、
作ったのは俺だ
とか。
すごいね。
セメントというか、まあ、そのタイルとかをガンガン運んでましたね。
あ、そうです
ね。
ほんなら六本木ヒルズ作ったのは
俺だにな
るわけ。
俺も作っているっていうぐらいですね。僕だけは作ったわけじゃないですけど。はい、
すごいじゃないですか。
いや、そう
だね。 でまあね、なぜかそれが今ここブラジルサンパウロで生放送、はい、サンパウロから生放送をしてるわけなんですけど、はい、生放送なんですけど、はい、なんでまたサンパウロにいらっしゃるんですか。
なんでなんでしょうね、これもまたなんでかよくわからないというわけじゃないんですけど、その最初はきっかけがそのまあ元々ちょっと南米には来たかったっていうのがありまして、
なんか趣味の欄で旅っていうのがあったんですけど、
あ、はい、
結構旅行は好きだった。
好きですね。まあなんかあんま世間知らずなところがあるんで、まあいろいろこう、まあ仕事柄っていうところもありますし、まあそういういろんな人とか、うん、いろんな出会いだったりとか、まあ、いろんなものを見たりとか、うん、そういうことが好きですし、まあ、この仕事を やらせていただく上で、まあ、うん、結構必要なことだなっていうのも思いますし、う
ん、今までどこ行かれたんですか、ここに来る前は。
あ、ここに来る前は、マナウス、ここの前がマナウス行きまして、この前マナウスの前がサルバドールでして、サルバドールの前がリオデジャネイロでして、その前が、ペルーでマチュピチュとか、そうですね、クスコとか、
空中都市とかね、
はい、
そうですよね、
あとナスカ、
ナスカ、ナスカの地上へと。
それはじゃあまるっきり自分が見たいからこう観光という感じで見に行った。
そうですね、
ペルーの日系社会とかも触れ合ったりされたんですか。
そうですね、うん、はい、ちょっとお隣にいます、今カメラで
ガチャガチャ撮ってる吉永さん
のいろいろ、はい、いろいろ紹介してくださって、
はい
はい、それでいろんなところに行ったりとか、まあちょっとそれとか、あとまあ自分で、うん、その宿を探して、
は
い、
行
ったり、へー、そういうやつやろうですね。
あ、うん、バックパッカーみたいね。
もうバックパッカーですね。
え、バックパッカーの経験あるんですか、昔その。
いや、昔も
ありました、ね、あ、やったんですか、
はい、どこ行ったんですか。
私はヨーロッパも行きましたし、アメリカも行きましたけど、でもまあ本当のバックパッカーはまあもう本当にすごいじゃないですか、
うん、
そんなもう全然そんなもう芸の芸ですけど。
いや、芸のバックパッカーでもね、
やっぱり南米の方は初めての訪問に行
ったんですね。そうですね、はい。
なんで南米に興味あったんですか。
なんでなんでしょうね。いや、それはもう感覚としか言いようがないんですけど、それいや、なんかいろいろ重なりまして、うん、その僕がチリとデチンの撮影し、はい、まあ、知っている時にちょっとお休みがありまして、それで吉永さんの、
はい、
お家の方に、福岡のお家の方に、
はい、
ちょっと遊びに行かせていただいたんですけど、
はい、
その時に拓也さんがちょうどサンパウロから帰っていらして、はい、でその時に初めてそのブラジルでも、はい、NHK が放送されている、でその日系社会の中ですごいその楽しみに見られているっていうことだとか、
はい、
あとそのまあその時は2007年だったんですけど、はい、まあ、来年が、はい、移民100周年であるとか、
はい、
そういう、
はい、
とか、そういういろんな、まあ、自分がその、まあ、南米に興味があることとか、はい、いろいろちょっと重なりまして、でそれでちょっと、ぜひその来年なんか時間をちょっと見つけて全体行きたいなっていうことを思ったんです
。へ
ー。ちなみにね、吉永さんというのは、吉永君は今サンパウロ新聞の福岡支局長をやってて、はい、前にもインターネットラジオにも
出ていただいた、まあ有名な著書
著書、
どうぞ吉永さんも、はい、出てください。
はい、
本はいつ出たんでしたっけ。
本は今年の3月半ばから出てました。
はい、はい、どちらの出版社から。
二見書房という、
はい、
本タイトルは何でしたっけ。
ぶっちぎり少年白書と言います
。はい、ぜひ、すごい面白いんで。
めちゃめちゃ面白かった。
面白かった、面白かった。本当に
読ませていただきました
。で、まあ、なんでね、その吉永さんと、はい、お友達になったかっていうのを。
はい、僕はそのだから東京出てきて、
はい、
数年経った時、
はい、
21人ぐらいですかね。
はい、
拓也さんの弟さんの光沢、
はい、光沢さん、
今絵本、
はい、絵本、はい、まあ、芸術家ですよね、
はい、
彼と会って、
はい、
それでまあ、うん、長いま
あ、なるほど。
なんで会ったんですか。
なんか友達の紹介かな。
あ、で意気投合されたという。
そうですね。でそれで、うん、だから映画とか撮影で福岡って結構そういう撮影 ちょこちょこ。
あ、結構あるんですか。
はい、あるんで。
そうなんですか。
それで行った時に、せっかくだからちょっと、ご実家寄らせてもらっていいかな。
あ、なるほど。
そういう感じからスタートしてますね。
なかなか深いお付き合いになってくる。
何度も何度も。
面白いですね。それがきっかけでまたね、ブラジルに来られるというね。
ねえ。そうで今回、まあ、ブラジルというか南米は初めてですよね、
はい、
どうですか来てみて。
いやー一言では言えないですけどタフな国ですね
私でも絶対青木さんもタフだと思いましたよ、
ね、
昨日、ね、
いやあの、うん、まあ、ずっとこのところでよくその、はい、ブラジルでは生活できるよっていうことを言われますね、
言われます
な何がタフな国です。
いやさっきもまあお話にありましたけど、例えば選挙を一つにとって、ショッキングですね。いやあの選挙の仕方というか、
はい、
その、なんていうんですか、よく僕わかんないですけど、その数字があるじゃないですか。五、うん、六桁が五桁か、はい、あれを歌にしてたりとか、
ああしてましたね。
あこれ言うとちょっと語弊あるとあれですけど、その、うん、政治に本当に興味あんのみたいな、あの彼らがこうすごいこうテンションで、あの車の中からもう
あ
の
そうですね、
こう指親指立ててくれてってこうみんなに応援にかけたりして、本当にこれ政治めちゃめちゃ興味あんのかなっていう感じが思ったりするんですけど、いやそういうところも含めて陽気な国だなっていうのはね、晴れた日がすごい似合う国というか、
まあ明らかにした国ですから
ね。あそうね、選挙しないと逆に罰金ですもんね。ペルーとかでもあのあれはやったんですか、公演というかあの落語というか。
はい、はしてないです。あのちょっとお世話になった人の前ではちょっとしましたけども、
あれでも覚えたりするのも大変でしょ。
大変ですね。けど
セリフだって結構大変ですよね。
あいやでも人間はこう必要と
迫られれば。
まあ大体はできるんじゃないですかね。
へ
でも自分はまあその一応あのその役者でそれとしてまあ落語と出会ったわけですで、うん、まあ、もちろんその、まあ、自分にまあできるのは何だろうっていうことで、うん、まあちょっとその落語をお借りしてるっていう気持ちで、
うん、
あのやらせてもらってますけど、うん、本当にやればやるほど、わあ落語家さんってすごいなとか、改めてその落語って本当に素晴らしい文化だなっていうのは本当に思います。
今回でも NHK の方でそういう役決まった時に、
はい、
あれな、まあ、僕らちょっと素人で分からないんですけど、どういうあれで、まあ、当然ねマネージャーさんとかもらえてその役の配役っていうかその決める人がいてはると思うんですけど、
はい、
どういうこうあれで決まるんでしょうね、まあ、いろいろ今までずっといろいろ
まあオーディション、
オーディション、あ、やっぱオーディション受けて、
はい、
あじゃあもう青木さんの方でもう出たいということで、
いやいや、まあ、あのだから、そうですね、ちょっとシステムは言っていいか分からないですけど、まあだから、
はい、
まあそういう時期というか、その、はい、連続テレビ小説のオーディションっていうのが、まあ、あってた、まあ、
あるわけ
ですね。はい、大体年齢、年代に応じた人間がたくさんこう受けるわけです。
なるほど。
はい、
まあ、事務所から言われたりとか、
はい、自分で、そうそう、いや、自分では言ってないです。個人では
個人では受ける、私も受けるわけにはいかないわけですね。
あもしまあバーッと言ったら受けさせてくれ
るかもしれない。飛び込みで言うわけですね。だけどその役決まった時でどんな感じしました。まあね、まあ、当然いつもその初めての役いろいろやるんでしょうけど、
はい、いやなんかよくわかんないですけど、はい、まあ電話かかってきた時に、ああでもなんか自分がやるんじゃないかなっていうのはなんとなくこう、うん、なんかあるん、はい、あるんですよね、その、
おもろそうやなとか、
いや、この役はなぜか、
うん、
多分自分がやることになるだろうとかいうのが、
うん、
これは絶対自分がやるっていう感覚が、なんか、オーディションがあった瞬間に思ったりとか、
へ
ぇ
ー、他の映画とかいろんなドラマとかもお出ない、私は逆に他の映画とかドラマをすごい見たいなってね、こっちだとなかなか見る機会がないんで、もうすごい曹操さん役ばっかりが頭に入っちゃったんだけど、イメージがないと他を見たいなと思って、そういうのも全部やっぱオーディションオーディションとかを受けて全部一つ一つの仕事をこなしていく感じになるんですか。
まあだったり、一度お お仕事をさせていただいた監督が呼んでくださったりとか、うん、いうようなんじゃないですかね。
そうそうさん役以外はどんな感じ の, あの役をやられてるんですか。
いやだから
デビュー作が何やったかいな。
あ、中学生役ですね。
中学生役ですか。
20何歳だったけど。
22歳の時。
あ、中学生役だったんですか。はい、
へ
ー、結構上の方でしたけど、はい、あの、うん、バトルロワイヤルっていう、
へぇ、
蜂の巣にされましたけども、
はい、どういうこと。
いや、銃
で、銃で、
あ、そういう役なんですか。
死んじゃう役。
死んじゃう役。悪役なんですか。
え、
悪役なんですか。
いや、悪いっていうわけでもないんですけども、はい、
主役。
いえいえ、全然違うんです。
あ、違うんですか。
はい、
やっぱりあれじゃないですか。そういえば昨日の、昨日ね、私たちはあの宮城県人会で落語を聞かせてもらったけども、やっぱりそこでも皆さんね、すごい楽しませてもらって、
いやー、それはもう僕の方が楽しませていただいて本当に嬉しかったです。
今回でも何回落語をご披露されてるんですか。
別にまだ2、3回。
まだ2、3回、
まあ、落語の旅ではない
んですけど ね、
はい、落語師じゃないわけですからね。俳優さんですから。そんな
そう、俳優さんなのにもう、
まあ、一つの、まあ、ツールとして、まあ、お借りして、まあ、コミュニケーションを取れればっていう感じですね。だからやっぱり、そうですね。だから本当に思ったんですけど、まあ、落語、まあ、普通にそういう落語という、落語家っていう役だったからありがたで、まあ、それを落語っていうものがあれば一つのこうショーというかエンターテインメントとしてこうあのイベントになるじゃないですか。あのこちらにいらっしゃる住んでらっしゃる方たちがこう集まってこうですってこうあの披露することができるので、
そう、ね、面白いですよね。
そうですね。だから本当にそういう意味でも良かったなと思います。
でもあのテレビの収録で、まあ、当然プロですからあのこう、ね、練習されてそのもうほとんどこうだいぶ練習されたんちゃいます、その落語そのものは。
そうですね。
あの誰かそういう師匠で、あの、ね、実際プロの方も出てはったんですけど、
はい、あ、はい、
やっぱり指導というのは、
はい、
そういう方に教えてもら
った。しっかり、はい、あの撮影の何ヶ月前から、はい、あの林家染丸師匠という、
はい、あ、染丸さん、はい、
万葉亭流鵬役で、はい、あの出演もご出演
されてます。あ、してはった、なるほど。
ね、その染丸師匠にずっと、教えていただき
ます。ここはこうした方がええとか、
そうですね、
喋りとか。でも喋りが一番ね、
もう何もだから最初は分からない状態から始まってますんで、うん、まあ、とりあえず本当にまあ、繁盛亭、大阪にある繁盛亭とか、いろんな寄席を見に行ったりとか、
自分で、
はい、あと、まあ、草原役の吉谷兄さん、はい、桂吉谷兄さんとかに、まあ、本当にいろいろ質問をしたりとか、はい。
撮影中は結構やっぱり、ね、あの NHK のは長いから、
はい、
スタッフとか俳優さんとかがもう友達というかもう家族のような感じになる。
あ、仲いいですね、本当に。ズルズル亭の面々は本当に仲いいですね。
ほぼ同世代の方も、ね、多かった
んです。そうですね、まあ、自分よりちょっと少し上ですけども、
うん、
はい、もう良き友人であり、まあ、良き兄ちゃんだったりとか、
例えばあの門弟のあの役の中の門弟の方でやっぱり練習こうした方がええんちゃうかとかそういうのも言うんですか。あれこうした方がええでとか動きをそんなね。
芝居に関してはお互いは、
まあ、もうお互いは
まあ、そういうことじゃないですけど、
プロだからね、
まあ、まあ、よりこうした、まあ、自分がまあ聞いたりとかする、
はい、
とか、まあ、あとこれはちょっとあれかもっていうことは言ってくださったりとか。
でも本当ゼロからの出発なわけですよ ね。
そうです
ね。それは当然役者さんですからね、何でもやっていかないかんって言うんですけど、
はい、
うわ落語なんかやんのという感じがします
ね。そうですね。だから落語は、まあ、僕が落語のことを、はい、すごいあのおこがましいところあるんですけど、やっぱりまあ本当にやればやるほど、まあ、楽しいんで、
う
ん、こんな形でちょっとだから落語をこう披露させて、うんうん、いただくのでちょっと申し訳ないような気もするんですけど、こちらであのまあでも本当にすごいなと思いますし、あの、いや、あの、はい、やっぱりその50歳になってもまだ、まだまだな世界とかだったりするんで、40なんでまだ全然若手みたいな、
あ、なるほど、
はい、いう世界ってすごいなと思いますし、何十年もかけてあの磨いていくあの芸なんだなっていうのは。すごいですね。
あ ぱりなんかその持ちネタいうのは今回もいろいろあのまあ昨日宮城県人会ですかね、
はい、
やられた どういうちょっと私言ってなかったんですけど、はい、ネタっていうのはどういうのをやられるんですか。
道具屋という
道具屋
という、はい、
どんな感じなんですか。
あ、15日に聞かないと、
ね、はい、あ、お話としてはその、はい、道具屋さん、あの飲みの市というか、こう、はい、フリーマーケットというか、はい、まあ、そういう、はい、あれなんですけど、まあ、あのちょっと、まあ、抜けた男が、うん、まあ、ブラブラ遊んでるんやったら、うん、ちょっと手伝いなさいと、
はいはい、
あ、ちょっとやってきって、
はいはい、
飲みの市の、あの荷物はここにあるから、はい、いろいろ道具の説明を受けて、はい、あ、なるほど、あ、こういうのありまんの、ありまんのがあって、でそれで、まあ、あのこうやってあのいらっしゃいいうところが始まるんですけど、まあ、それのお客さんとのやり取りが、まあ、面白いっていう、はい、
なんでそれをね覚えようと思って選んだんですか。
短いからですね。
短かった。なるほど。私チリとテチンをやるのかなと思ってたのね。
チリとテチンは難しい。
あ、そうなんですか。
ね、
あの若田さんでしたかね、あの主役の人やってはりましたけどね。
いや、やっぱりあの役者さんもチリとテチンがじゃあできるっていうのは、同じ落語の方でもやっぱり何年も修行したりとか、あとあそこでやってるのは収録の部分だけをちょっと言ってるだけで、全部は皆さんできない。
いや、やっぱり、ね、あのおそらくこう、うん、まあ、チリとテチンっておそらく、まあ、30分ぐらい、はい、30分35分とか、まあ、あれ、はい、30分ぐらいやっぱり話すっていう、話す 会話というか文字を全部覚えるっていうのは、うん、めちゃめちゃ
大変ですよね。
でそれを本当にやっぱり、まあ、セリフもありますし、やっぱりその時間的に無理なんですよね、
う
ん、確実に、ね、
そう、
自分13、4ぐらいやってるんですけど、
うん、
それを30分だから、つなげたらもう、6時間、7時間、
そうですよね、
それを喋る感じ、それはやっぱり覚えられない、うん、あの絶対無理です。まあ、落語家さんとして、まあ、それをなりわいにして、うん、常にそれをやられてるんだったら、
はい、
そ、
ね、
まあ、そんな半月とかの、
うん、柔軟っていうのは覚えられるわけがない。
だから、まあ、そうですね、でもやっぱりやってるように見せないといけない、
うん、
まあ、もちろん話の内容とか、はい、もちろんもう熟知してますし、何度も聞いてますし、
うん、へえ、そうなんだ、すごいな。
なんかちょっとこう節のところやってもらうとかできませんかね。すみません、急に。
あ、愛宕山のその有名なところは、ありますけど、
はい、
延べへ出てまいりますと春先のことで、空にはひばりがピーチクパーチク咲いてて、下はレンゲタンポポの花盛り、陽炎がこう燃え立ちまして、遠山にはスーッと霞の帯を引いたよう、麦が青々と伸びて、菜種の花が彩っていようかという本陽気、やかましゅう言うてやってまいります、その道中の陽気なこと。
すごいじゃないですか。すごい、
奇跡的に覚えてました
ね。いや生で聞けると思えへんが。
いや、
ね、でもちょっとね、ファンで見てましたんで、
そう、ちりとてもちり好きだったね、やっぱり関西の人々は。すごい、やっぱ覚えてる、記憶力いいですね。
よくないです、よくないから、もう本当、もう何度も練習して、
でもすごい、いや、私だって絶対できないわ。
いや、そんなことはないと思います。
いやー、でもね、
もともとね、あの、私プロフィール読んだらば、モデルになろうと思ってたけど、はい、モデル事務所に行って、はい、なんかみんな顔が良かったから、うん、あの俳優役者になったって、こうちょっとおちゃらけて書いてるようなプロフィール読んだんですけど、 あれは本当なんですか。
あれはそうですね、だから、まあ、それが今の事務所、まあ、事務所はその今の事務所しか受けてないんですけど。
ああ、じゃあそこはモデルもいるし役者もいるっていう事務所なんですか。
そうですね、まあ、で、まあ、自分も何もできないんで、まあ、モデルからだったらできるのかなとか思って、
学生の時のアルバイトみたいな感じで。
そうですそんな感じで、だからまあ就職とか考えてはなかったですけど、
うん、
まあそのまあ、後に 何かしらなんかちゃんとした食い口というか仕事を見つけるんじゃないかっていう感覚だったんじゃないですかね。考えてなかった
です。サラリーマンになろうとかそういうのは全然考えてなかった。
のはなかったですね。
あ、なんか
だからといって何かに
なろうとも
いうのはなかった。なりたい職業っていうのは特になくて、
でもすごいですよね、その逆に言ったら 役者さんになりたい人とかってすごいいっぱいいるわけじゃないですか。その中で特にそう思わないんだけど、なんとなくなっちゃってって、それでこれだけいろいろね、
いやまあでも瞬間瞬間には本当に一生懸命考えてやってますけど、いやいやでもすごいなんて、そんな自分もまだ数年経ったら全然ね、青木、ああなんかそんなのいたなっていうふうになるかもしれないし、それはまあ、はい、しっかりちょっと一つ一つ一生懸命やりたいなっていう感じですね。
また今もちろんチリとテチン終わってからいろんな撮影というか仕事が入ってらっしゃるかと思うんですけど、
はい、
今やってるのはどんな感じのことなんですか、仕事は。
またその後は映画を、はい、やり撮影しましたね。
はいはいはい、へえ、映画か。うん、どんな役なんですか、どういう映画ですか、それは宣伝しちゃいけないの。
いや多分プロフィールに出てるから大丈夫だと思うんですけど、一、うん、つはおっぱいバレーというやつでして、
おっぱいバレー、
はい、
すごいね、
はい、
おっぱいがバレーしちゃうの。
いやいや違います、何のこっておっぱいがバレーしちゃう
の
いやなんて言いましょう、綾瀬はるかさんが主演でして、うん、まあ、中学生が、
うん、
まあ、メインなんですけども、うん、と先生の、うん、その話なんですけど、うん、まあ、赴任してきまして、
うん、
で、まあ、どうしようもない男子バレー部があるんですね、その中学には、
うん、
それでまあいろんなことからそこの顧問になりまして、
う
ん、でそれでまあどうしようもないやつら でして、うん、でなんかこう全然やる気がないもんだからちょっとその喝を入れるんですよ、あんたたちちゃんとしっかり頑張りなさいよと、
うん、
頑張るためには先生何だってするんだから、
うん、
何でもするんですか先生、
うん、
何でもするわよ、
うん、
じゃあちょっと待ってくださいよ、ゴニゴニゴニゴニの話、
うん、
じゃあ先生、
うん、
今度の地区大会一勝でも、あ、優勝かな、うん、優勝でもし勝つことができたら、うん、先生のおっぱい見せてくださいみたいな、何言ってんのあんたたちって言って、
うん、
でそれで、ああなんだそんなことできるわけじゃな、できるわけないじゃないのって言って、
うん、
結局先生なんて嘘つきじゃん、
さ
っき何でもするって言ったのに嘘つきって言ったら、ちょっとまあいろいろあったんでしょうね、ちょっと嘘つきっていう言葉にちょっと引っかかりまして、
うん、
私は嘘なんてつかないって言っちゃって、
うん、
え、じゃあ本当、じゃあ見せるって言うんですよ、やったやったみたいな、
ちょっと待って、ちょっと待って俺ぜひ見せない
で、青木さんはそのどこの、何役でしょ、
同僚役な、
学校の、
はい、学校の、はい、
すごいな、バレーはやったりはしないの。じゃあ
僕はバレーボールはやりはしないですけど、うん、合間見つけてはバレーボールやってましたね。
ああ、はい、もともとスポーツとかは結構、
スポーツはまあどれか一つ得意っていうのはないですけど、
うん、
まあ
そこそこ
結構体を動かすのは好きですね。
高校時代に何部に入ってたとか。
高校の時柔道やってましたけど。
あ、そうなんですか。
はい、長続きせずすぐやめましたね。
はいはいはいはい。
おっぱいバレーっていうのはいつ頃、
もう、まあ、来年ですね。来年の。はい、かですか、ちょっとよくわかんないんですけど、あと「偽札」っていう映画も、はい、はい、ありまして、
うん、
木村雄一さんが監督されてまして、
うん、
キム兄さんですね、はい、
ちょっと私は無理を感じたんですけど、すみません
、お笑いタレントの。
あ、そうなんですか、
ね、吉本
です。あ、吉本の。あ、そうなんですか。
あ、長編監督をされた、
はい、
映画がありまして、
うん、
そちらにも、うん、はい、出演させていただいて。
それはかなりやばそうな。
いや、やばい。
見せた。
いや、でも面白い話です。
面白い話。
はい。やりをすごい楽しみ。倍賞さん。
はい。倍賞、はい、千恵子さん。
いや、三つ子さん。
三つ子さんの方。はい。
アントニオ猪木さんの奥様、元奥様。はい。
もう僕はまあ、息子役。はい、
へぇ、例えばこんな役者さんになりたいとか、こんなものに出たいとか、そういうのとかってあるんですか。
いやあんまり、なんかまあとりあえず目の前にあることをやってるっていう感じでして、
うん、面白いですか、でも役者の仕事って。
そうですね、
うん、
もともと秋っぽい性格でして、
うん、
でもまあ、うん、 だからまあいろんなこう人生を
演じられる、
そうですね、に触れられるっていうところで全然飽きは来ないですし、
うん、
まあそうですね。
でも勉強するというかいろいろ台本もらって読んで覚えてってすごい結構大変じゃないですか。
いやでもいろんなね、どんな仕事でも大変なものがあるんで、うん、別にこの仕事だけが大変っていうわけじゃないんで、まあでも大変だけどやっぱりその、そうですね、それが形になった時に、
うん、
やっぱりそれを見てくださった人とか、
うん、
からのリアクションをこう感じた時はやっぱり一番嬉しいですし、
うん、
そのチリとテチン、今回において言えばチリとテチンが放送がね、はい、もうだいぶ終わって、うん、もう、はい、人見があってもだんだんが始まってるにもかかわらず、
うん、
そうやってずっと記憶に、うん、ずっと残るドラマになってるっていうことが本当に嬉しいことですし、
うん
うん、なんか一生懸命、まあ、やってやれて、まあ、あとそういうものに出会えて本当に良かったなって、
なるほど、
ね、はい、思いますね。
へえ、そうだよね、なんでまで来てね、こんなに本当昨日もねすごかった、ね、じゃあチリとテチン見てた人ってお聞きになられたらほとんど 100% 手を挙げてましたもんね。昨日何人ぐらいいました、あれで150席、
まあ、
じゃあ150人以上は来てたね、えすごいですよね。
宮城の飲み会でもすごい人来ましたし、ね、
ペロリと言ってしまったらみんな押しかけちゃってね、大変でしたよね。
いやー、ありがたいですね、本当に、もう本当にもうご高齢の方まで、
は
い、ちっちゃいお子ちゃまからも、いらしてましたし、
ご飯食べる日もありました。
いや、あんま食べてなかった
ですよね。ね、カイピリーナいっぱい飲んでたでしょ。お酒強いですよね。
好きですね、はい、
美味しいですか、カイピリーニャ。
カイピリーニャ、あ、好きですよ。でもあれなんですよ、お砂糖が結構入るじゃないですか、
うん、
砂糖をたくさん取るのはちょっと甘ったるくてあれなんですけど、
そうですね。
僕リオで、
うん、
バーに行って、
はい、
まだ本当にペルーから来たばっかりで、まだブラジル語も全く、まあ、今でも話せませんけど、
はい、
まあ、オーダーするときに、はい、まあ、何杯も飲んでるんで、はい、ちょっと砂糖少なめにって頼もうと思ったんですよ、
うんう
ん、で、少ないって何でしたっけ、
ポコ
アスーカルなんですけど、
はい、
僕、そのリオの名所で、
はい、
飛んでなくて、で僕はそのあれがその砂糖のパン
っていう、ね、
意味じゃないですか。で、飛んでアスカル、どっちかが砂糖でどっちかがパンっていうことは分かるじゃないですか。でそれで、飛んの方が砂糖っぽいと思ってて、で、だからバーのカウンターで、ポーコポン、指をこう、ちっちゃくして、ポン、ポンって、ずっと言ってたんですよ。向こうは、はぁみたいな、その、カイピリニア、ポン、
ポン、
ポン、パンなんてつくかいな、って言ってね。もともとパンなんて入ってんのに、パンつくなめ、パンつくなめ。いやー、ショックでしたね。だからもう、アスカルバム絶対忘れないん
で。バッチリですね、僕
は。
でも、それ、一人でいてはった時だでしょ。
そうですね。
でも、よく気がつきましたね。ポッコポンじゃないっていうのは、どうやって気がつい
た地球の歩き方を見ました。なんであれは通じなかったんだろう。はい、見たら。
でも大丈夫ですよ。私もそのバールってね、よくブラジルありますけど、あのバールでカフェ言って通じなかったことありますね。
あ、そうなんですか。
カフェってそんなカフェしか売ってないんちゃうんか。カフェって通じなかったですからね。
あ、
ポンジポンで。
みんな言っちゃったりしてね。
いやいや、それは素晴らしい。
受けてますね、こいつ
は。もう今はもうどこ行っても、もうポーカーするだろ
う。あ、そうですね。
シュハスコとか他の食べ物はどうですか、ブラジルの。
シュハスコはまだ食べてないですけど、サルバドールではムケカ、
ムケカ、はい、
アカラジェ、
あのデンディ足油とかにお腹当たらなかったですか。
ちょっとお腹緩くなったりとかしましたけど、別にそれネビだったのかな、ちょっとよくわかんないですけど、でも全然美味しかったですし、なんか
なかったですね。 また全然違いますでしょ、サルバドールと。
そうですね。
ねえ、マナウスでしたっけ。
はい、マナウスではピラニアっつって、それをもう、その日の、まあ、ご飯にしてたりとか、ピラルクもいただきましたし、はい、いろいろ本当にいろんなものをいただきましたね。
どれも美味しく。
美味しかったですね。何でしたっけ、豆と一緒に煮込んだ
フェジョアーダ。
フェジョアーダを一度ちょっとレストランで食べてみようと思って、たぶんちょっと苦手だったんですよ、
ね。あ、そう。
で、うわー、これ食えねえって思って、ちょっとだいぶ残しちゃったんですけど、でもその後サルバドールで、食べたらすごいうまかった。
美味しかった。場所によって
ちょっと店が悪かった
ね。いや、多分値段的にはそっちのリオの方が高かったけど、もうちょっと庶民的なやつの方が口に合いましたね。
でもリオってあまり美味しくないって言いますよね。
う
ん、高くて美味しくない。
リオの人に怒られる。
聞いてなければいいんだけど。そうそうそう。まあやっぱね、観光地だからね、どうしても庶民的な味っていうのはちょっと違うよね。
いや、かなりもう南米はかなり合いそうですね。
そうですね。でも、まあ、ブラジルも、まあ、その大きい都市を回っただけでして、はい、やっぱりいろんな、こちらの方に聞いたらどこどこいいとか、もっと面白いところとか、そのパンタナール
パンタナール
とかも行きたいですし、なんかあと、まあ、ペルーも本当にもうぎゅうぎゅうで回ってたんで、ペルーももっと行きたいですし、そうですね、エクアドルとか、リスタートとか、そういう、
ね、
ガラパゴスも行きたいですし、
我々もそんな全然行けない。
すごいですね、
いろいろ。いや、いろいろやっぱり行きたいですね。
なるほど。でもなんかね、お仕事絡めてね、なんかそういうのも来れたらまた面白いですね。南米関係のお仕事ってあれですけど。
やっぱり、まあ、仕事で多分来るのとはまた違うと思いますけど、まあ、仕事であったとしても、いろいろ行きたいですね。
もともとそのじゃあ何歳ぐらいから旅っていうのを好きだったんですか。
いや、なんか高校の時も行きたかったけど骨折して行けなかったりとか、なんかそういうことありましたけど、まあでもなんかそういう、見知らぬところに行くとかいうのが結構好きなんですよね。
へえ、はい、一人でボンボン行っちゃう。
そうですね、一人で。だからチリとテチンのその撮影の間も、はい、まあ、その福岡にこう寄らせていただいたりとか、はい、またちょっと別の何日間か4日ぐらい休みがあった時に、ちょっとああもう明日から休みだと思って、ちょっととりあえずどっか行こうと思って四国に行ったことがなかったんで、もうすぐバスをこうチケット予約して、次の早朝からまあとりあえず高知県の須崎というところに行きまして、ヒッチハイクしたりとか、
もう思い立ったが100年目みたいな感じ
で、なんかだからその時はもう本当毎日毎日撮影で、まあ刺激的な毎日だったんですけど、その刺激ありすぎて、休みもしっかり刺激がないとダメみたいな感じというか、まあそれでいろんなところ、そこからまた徳島の大歩危の方とか、そうですね、いろんな人お世話になりましたし、香川抜けて、
じゃあもう東京に普段住んでらっしゃるんですよね。
はい、
親御さんとかみんな大阪に住む。
そうですね、で
休みになってじゃあ大阪帰ってのんびりしようとか、うちで寝ぐた疲れた寝ようというよりはもう休み4日でもバーッとどっか行っちゃうって感じ。
そうですね、まあたまにその実家の方には帰ったりとかいうこともあったんで、
親御さん喜んでる俳優になって。
どうでしょうね、直接そういうことは親は言わないんだからまあまあでも喜んでるんじゃないですかね。ただまあそんなもん何年かで消えるとか
言うの
から、まああんまり浮き足立つなと。
結構厳しい。
いやいや、じゃあ自分が親に、
の偉いね。
いや偉いというか、いや自信がないのか
いやいや
あれですけど、あんまりそういう
親御さんとかはごく普通のサラリーマンっていうか。
そうですね、はい、母親は教師を、はい、やってますけど、もう今年でもう
定年退職だ、はい、 はい、別にじゃあなんていうのかな、今ほら二世の人とか多いじゃないですか、二世俳優とか二世歌手とか政治家も多いけど、はい、そういうのでは全然なかったわけですもんね。
あではないですね。はい、
さっきもちょっと話戻して恐縮なんですよね、はい、なんか撮影の時言ったらもうそういうもう夜中ぶっ通しとかずっとなるわけなんですか。
あの NHK の場合はそういうのはなかったですね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、平常なんて我々よくわからないですけど、はい、まあ、一般的な時間でやるわけですか。
まあでも朝早くから、はい、からはい、まあ夜まあ12時とか1時とか行く時もあります
ね、まあ、あ
けど夜通しぶっ通しっていうことはなかったですよ。でも映画とか、まあ、他の現場では、はい、それがあったりとかします。
すごいですね、体力勝負ですね。
まあそうですね、まあ、体はしっかりちゃんとメンテナンスしてないと。
あ、どういうことをしてあるんですか、メンテナンスは。
いや、 やっぱり、なんでしょう、
走ったりとか、
まあ、走ったりするときもありますし、はい、まあ、体鍛えたりとかもありますし、うん、まあ、食事とか、うん、まあ、その、あれですね、まあ、肌、はい、肌とか、
肌、
だからまあ、サプリメント、まあ、食事でカバーできないところは、そういうことをしたりとかいうのはしてますけども、うん、まあ、はい。
もう顔ですもんね、それこそね。
まあ、
役者は。
残念ながら映ってしまうんで、
顔
は。
はい、やっぱあれですか、ちゃんとドーランみたいなの塗るんですか。
そうですね、メイクさんが、はあ、ただだから、まあ、普通というか、この仕事じゃなかったらそんな塗ることなんてないじゃないですか、
うん、
最初本当にこう気持ち悪い感じがありました。こうでやっぱりこう顔をパッてこう触ったりすることができないんですね、はい、やっぱりこうメイクというか、あ、まあ、その特殊メイクじゃなくて、まあ、普通のこう、はい、毛穴を、はい、まあ、肌をきれいに見せるためのあれだったりするんですけど、
うん、
それが最初は本当に苦手で、もう顔いじれないから、もう、
うん、
そうですね、むずむずしますし、なんか変な、うん、なんか気分になってましたし、でもこれを女性はいつもやってんだなって
思って。
大変ですよね。
で、NHK 見てるとアナウンサーでもやってありますもんね、なんか、ない、なんか映ってる人いますけど、この人は偉い男やのに継承したんだろうな。
はい、人前に出るから一応はっていう感じなんです
よ
ね。
見出しなりみたいなことですかね。
光っちゃうんじゃない確かライトで。
いやいや、もうね。
大変なことになっちゃうでしょうけど。そうか。ちょっとじゃあ、あんまりずっと喋ってても、お茶を飲む、一曲、はい、曲をなんか行きましょうか。はい、そしたら、青木かなさんの、この前出てもらった、100周年を作った歌、ありがとう、私に今日を聞いていただきます。はい。 ということで、ぜひよかったですね、吉永さんも入ってほしいんですけども、はい、ずっとお話を聞いてました
ね。その今新しいというか、うん、まあ、ずっとその青木さんも俳優活動されてるんですけど、
はい、
今その、まあ、何でしたっけ、何というタイトルでしたかね、すみません、
銀色のシーズン、
シーズン
という
、
うん、
はい、
スイートベチュンの前に、
はい、あ、それ前だったんですね、
はい、
はい、
大丈夫
です、すみません、DVD も、
はい、
まあ、
あ、もう出てるわけですね、
はい、
それはどういう話になるんですかね、なんか話の内容ばっかり聞いてあれ
です、雪山で、はい、まあ、男3人組がいまして、
はい、
まあなんかいい加減な練習で何でもやみたいな感じで、そのまあ瑛太君と浜山哲司君とで僕とがまあやってるんですけど、まあスキーの映画ですね、スキーのまあやんちゃな男たちと、あとそこの村にやってきた一人の花嫁なんですけども、まあそれが田中麗奈さんで、
まあ田中麗奈さんという人も、あ、そうか、
福岡ですね、そうそうそうそう、前私たちの新聞の同期だった男の子の弟がクラスメートだったって言ってた、
まあ、どれめえ話
だ
けど、
お
い、赤の他人や話だけど
すごい遠い全然赤の他人なんだよ、はっきり言って
田中レナちゃんのクラスメートってめちゃめちゃいますからね
でもなんか卒業論文、あ、卒業集かなかったらすごい字が上手なのね、田中レナさんって、びっくりした、
そう、ね、まあ、サインが、まあ、綺麗な字
です、
はい、
でまあどうでもいい話なんだけど、
主役やったわけですよね、その銀色の、
まあ、いや、まあ主役はまあ瑛太君と、はい、まあ田中麗奈ちゃん、
あ、
スキーとかもやったの、じゃ
あスキーもずっとやってました、
いいです、どこでやるんです
か、それは撮影は長野で撮りまして、うん、2006年の、うん、まあ12月から入りまして、うん、2007年の4月で、まあ、雪が、まあ、珍しい暖冬でして、雪は途中なくなっちゃったんで、
うん、
そこから北海道のニセコという、
はいはいはい、
これもまたスキー場で有名なところなんですけど、うん、そっちに行って撮影を残り撮影しました。
もともとスキーはできたんですか、それとも、
いや、もうこれも全然できなくて、
そう、
じゃそれもずっと練習しました、
練習して、
はい、
大変だね、スキーの練習して落語の練習して
でもまあだからそれはすごい、いや、面白くて、
うん、それスキーの方、スノボーじゃなくて
スキーですね、
へー、
スキーもその自分は、うん、まあ、それまではその中学の修学旅行とか、
うん、
スキー合宿とかって、うん、そういうなんでしかやったことがなかったんで、
うん、
まあでもまあそんなね、言ってもできるだろうと思ってたんですけど、全くちょっと使う筋肉とか違って、でも本当に何ヶ月も撮影中ももう時間見続けてはやったりとかしてて、
うまい役だったんですか、スキーが、
めちゃうまですね、
めちゃうま
い、しかもその僕が中学の時に見てたそのスキーとはもうスタイルがもうすごいいろいろあってですね、まあ、バックカントリーっていう僕はスタイルだったんですけど、
うん、
山道の、
うん、
パウダースノーといってその全く誰も、うん、通せないところを、うん、例えば木の間とかをガンガン行ったりとか、
うん、
そうですね、だからで瑛太君は、モーグル、元モーグルの選手だったんで、そういうコブをこう練習してたりとか、あと、まあ、玉山君はそういう手すりとか、そういう手すりとかいろんな、まあ、ジャンプ系とか、
もうできないとかいう、みんな俳優がちゃんと覚えてやんなきゃいけないの、なんかスタントマンとか、
さすがにそれはスキーヤーはついてます、
はい、
だけどそれ全然境目が自分でも見ても分かんないですね、
あ、自分で見ても
分かんないですね、
そう、いや、ある程度のとこまでは自分も本当に上手になって滑ってて、でもすごいところとかはスタントマンというか、そういうプロの人がちょっとは、
まあ、そうですね、まあ、その前後はやっぱりこう顔が出たりとか試合をしないとかありますけど、
うん、
まあ、監督は本当に言ってたのはその、まあ、あんまりそのスキーの技術を見せる
映画
ではなくて、やっぱりまあスキーをこう、うん、を毎日向き合ってるというか、
うん、
生活の中にある人間を撮りたいから、うん、スキーに触れてほしいっていう、
うん、なるほどね、 役者さんと本当大変ですね、いろんなことやってね。
いやいや、あのいろんな仕事、どんな仕事でも大変
です。でもやっぱもうなりきらなあかんでしょ、もうその人に例えばその役をもらったら、そうですね、それでもうなりきるわけです
よ。なんか その感覚ってよく聞かれるんですけど、自分たちもよくわかんないんですよね、うん、そういうスタンスでやるときもありますし、自分、
まあ、あくまで、ね、青木さんっていうか、
はあ、まあ使ってるのはこの体と、まああれなんで、
なんぼ早々兄さんや豊かって、それは沖やねんっていう。
まあそういうところもありますし、まあ自分が早々動かすっていうものもありますし、まあいろんな、うん、まあそうですね。
なんか吉永君もなんかほら、実は俳優経験あるじゃないですか。
俳優してはるんですよ。
春と夏でね。
0.7 秒ぐらいで俳優演じさせていただきました。いやいや、
これからまたね、新しい道が開けてね、共演することもあると
思います。そういうなんか北九州の何、あの、ヤクザじゃないか、矢沢永吉、何なんか。
あ、いやいや、僕が、北九州で、はい、やってる、僕がやってるわけじゃないんですけど、うん、矢沢永吉の会がありました、
はい、それは何、矢沢永吉のファンが集まってるの、ね、
そう、いや、生き方を学ぶという、まあ、ちょっとまた違う、うん、マニアックな、
会なんですね、
会がありまして、まあ、それが
男塾みたいな、
はい、男塾みたいな、うん、まあ、その会長がいまして、うん、で、まあ、日比谷さんという方なんですけど、はい、その方が北九州の、はい、映画とかのドラマとかの撮影する、うん、まあ、その撮影会社があるんですよ、うん、
撮影そこの取締役みたいな、
ああ会社というか、北九州の役所の中でフィルムコミッションというのがありまして、
はい、役所で、はい、役場であ
って、おそこのボスなんですよ。
へえ、じゃあ公務員なの。
はい、超公務員で、そ、公務員のこうリゼントして
て、すごい、もっとそれこそ
ヤンキー、元ヤンキーで、やっぱり
ヤンキー
で勉強してもというのは道入ったんで、
うん、
で、海猿とか、ね、
うん、そうですよ、海猿とか、そう
です、うん、
ああ、
その時に、まあ、青木君と、
う
ん、
もう、あ
っちで、この間のそのおっぱいバレーの撮影が北九州のこちらでして、うん、それで、ちょうどその、まあ、吉永家にも、うん、お邪魔した時に、うん、本を、ご用意してくださってて、うん、いただいたんですね、
うん、
タグヤさんのサイン入りの、
おお、素晴らしい。
それね、まあちょっと空き時間とかに読んでたんですよ、
うん、
じゃあその日比谷さんが、うん、あれそれ何でもっととみたいな感じ、いやこれ実は自分の友達のお兄ちゃんが書いたやつで、はい、もうタクヤ、タクヤ、タクヤや言うて、
へぇ、あ、それ知らなかった、出てるいうの、
はい、あ、いやいや、僕は検事さんしてたんですけど、その日々だ
に
して
るんです け
ど、ね、はい、吉永君もなんかちゃんとそういう絵になりそうじゃん、なんか悪役かなんかで、
いや、あんまり普通の素人の人たちが、うん、でやってるよとか言って、やっぱ先に前もって宣伝しない方がいいですね。だから大恥かくから、過去に2回やらかして、その前日経新聞の堀江君もやらかしましたんで。
何をやったの？
いや、なんかその時歴史が動いたかなんかで、
うん、
なんか誰かのなんか翻訳か、翻訳かなんかをする、通訳かなんかする、通訳官かなんかの役で出ますって言って、僕かなんかに考えたんですよ。
うん、
出なかったら出なかった、あ、まあ見ろと思いましたけど、
結局カットされたわけですね。
そうね、
まあ、出た後に言ったら遅いですからね。だからやっぱり出る前に言わないとあれなんですけど、控えめに言わないと、
だから本物のね、やっぱり役者さんと
自分の役者さんと、あれですか、でも青木さんもそういう中で、ね、あれみたいな映らなかったとか、
やっぱりありますよ、はい、自分的にはこう気合い入れて、うん、このシーン臨んだけど、うん、あれってこう試写で実際にこう、うん、フィルムがつながったのを見たので、うん、あれあのシーンねとか思ったりとか、ね、ことはありますけど、うん、まあそれはまあ、監督のあれですから、全然そういうことは恨みには思わない。
エキストラとかそういうのはやったことは当然ないんですよね。
いや、はありましたかね。自分が学生の時に、PV の撮影があるっていう噂を嗅ぎつけては、うん、と言って、いや、映ってるかもしれない。それこそ、そのあれと一緒で。
いや、それは役者になる前の話。
前とかですね。
そういうのなんか、このシーンほんま力入れてねやったからちょっと欲しいんやけどとか、そういうのはできないですかね。
できないですね。
できない
です。いや、それはもう言うものじゃないですね。ですか、それはやっぱり監督のこうイメージですから。でも大体今だったらその DVD とかでも特典とかで未公開シーンとか
もあったり
しますから、
うんうんうん、
まあでもまあ
自分が出たのって全部持ってるんですか、なんか DVD とか。
あ、いただけるんで。
あ、そうなのか。
まあ実家に
全部親に、
ね、でのつもりが実家ではもうすでに買われているとか、発売日を自分よりよく知ってるとか。
そうかそうか、やっぱ楽しい。ご兄弟はお兄様と、
と上にあの姉が。
あ、じゃあ一番下ですか。
そうですね。
そうかそうか。
そうですね。1名三太郎で、
ですね、
吉永家と同じ
ですね。順番がちょっと逆でね。ね、吉永家もじゃあ今度光沢さんとか、はい、ゆりさんとかは来ないのかな今度は。
あ、今回はちょっと、はい、あの11月に学生移住連盟のですね、
はい、
あの海外日本学生移住連盟、
はいはい、
あの50周年パーティーで、
あ、ブラジルで、
ハパウで、はい、
はいはい、
や
り
ますんで、それやる、いつやるんやったっけ。
11月の、はい、一応5日、
はい、
4日か5日だった
と思います。あ、なるほど。
5日にあの、
はい、
北辰七海に沿うところという映画をですね、
はい、
あの水曜シネマで、
はい、
あの学生移住連盟50周年記念 の、はい、あの映画祭を、映画を水曜シネマでやりますので、はい、ぜひ。
なんか高校野球のなんか話だったっけ。
はい、熊本と鹿児島の、はいはい、戦前の頃のあの、はい、第7校と第5校の野球の合戦の話なんですけど、あの三國連太郎さんがあの主役で出てまして、
はいはいはい、
まあ、あと尾形直人さんとかなんかそういう人たち出てるんですけど、
あ、
うん、あの三國さんがあのビデオレターをですね、
コ
ロニアにあれて、あの、
はい、
今撮影してくれてるらしいんですよね、
はいはい、
なんであのぜひあの見に来てくださいということで、
え、はい、
一般の方たちも歓迎しておりますので、
はい、ぜひぜひね、なんかすごいですね、いろいろなんか来て嬉しいね、楽しみがいっぱい増えて、我々としては。またじゃあそろそろもう11時半ではございますが、す、ね、青木さん、はい、に聞き逃したこととかありますかね皆さん。
いや、なんかこれだけは訴えときたいとか、なんかそういうの
まああれですけど、はい、まあこの、まあそれで、
はい、
あ、それまあこちらに本当に来て、昨日も本当に感じましたけど、
はい、
こちらでサンパウロというか、
はい、
まあ、ブラジル、まあ、ペルー、南米もそうですよね、
はい、
昔こう入植された方が本当にこうたくましく、
はい、
生きられてるんだなということを感じましたし、
はい、
まあ、自分がその、まあ、芝居、今芝居をして、
はい、
そうやってあの人にこう届けれることの、
はい、
なんていうんですか、職業の地球上においてこの、まあ、距離的な意味で言えば、
はい、
一番こう届く再演の場所ですよね。
そうですね。
そこの方に自分がやったことが届いているっていうことを肌で感じるっていうことは、すごい自分にとってすごいこの仕事の、うん、なんて言いますか、やりがいというか究極なものを知ることはできたと思いますし、それは確かに自分の中に感じることができましたから。はい、そのまあ、歴史的なものも、うん、まあ、本当にこう感じましたし、うん、やっぱり、まあ、なんかまだちょっと、まだ旅の途中なんで、うん、まあ、止まりきれてないですけど、うん、なんかこの仕事をやる、今後やる上ですごい大切なものに出会えたと思いますし、はい、
そうですね、
そうですね、
またね、今回だけでは何回もね、ちょっと来ていただきたい
なという
ふうに思います。
1日あれば来れるんだなっていうのはすごい、まあ、1日24時間かかるとか言い方もありますけど、まあ、ね、24時間あれば地球の反対側に
来
ることができるんですよね。
そうですね。
それこそその入植された方たちはすごい時間かけて、本当にもう何もないところから始められてますけど、はい、まあ、すぐに、まあ、行こうと思えば、新年さえあればすぐ来れるわけですし、はい、まあ、でも本当に入植された方たちとちょっとお話しした時に本当に思ったのが、その苦労話という、なんかそういう悲しいトーンでは話さないじゃないですか、あの時は大変だったねって笑い話で、それが素晴らしいと思いましたし、なんかかっこいいですね、はい、まあ、本当にいろいろあったんでしょうけども。でもすごい人生の先輩ですし、
はい、
なんか本当にいろいろと今後こう強くやっていきたいなっていうのと思いましたね、
はい、
はい、
そうですね、こうやってたまたま青木さんはね、吉永さんとかこういう、
はい、
機会というかきっかけがあってこれって知ったわけなんですけども、はい、普通の人たちというか普通のまあ役者さんとか、はい、例えばチリとテチに出た皆さんとかでも、はい、まさかそんな地球の裏側というか反対側というか世界中でこんなにも自分たちのドラマを見てるなんて思いもよらずにやってるわけですよね、
は
い、
そうですね、
うん、今も交流とかあるんですかあのスタッフの方とか
あいますよだからなんかいいですし
で
大阪
行くんだなんてブラジル行くんだなんてことは言ったりしたんですか
あ言いました言いましたあ、はあ、ちょっとどういう状況か見て
くる か, くるか
何しに行くねんって
やってるらしいって、ブラジルでもあの放送されてるらしいっていうのをそれを確かめに
確かめに、
はい、
放送されてましたか
はいされてましたねしっかり放送されてました、
ね、結構、はい、松本なんかも大好きでよく見てましたもんね、
欠かさずね最後ちょっと最初のはあんまりちょっとよく分からんとこあったんですけどあのまだ子供時代の時とかねで後から見たらあれも結構ええシーンいっぱいあるんですよね
はい、
はい、本当になんかいろいろ今日はねいいきっかけを吉永さんにも作ってもらって、
青
木さんにも来てお忙しい中本当ありがとうございます。
はい、いえいえ。
じゃあ一応どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。ボアソルチ。
ボアソルチ。
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 チャオ。
チャオ。